プレジデントオンライン音声版。
私はタバコは吸いませんが、喫煙所の問題は非常に深刻だなと思っています。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、なぜ雑居ビルの一等地を無料開放しているのか、都内で急増する民営の無料喫煙所儲けのからくりという記事です。こちらの記事はですね、スキマデパートという変わった会社の取材記事になっています。吉谷昌司さんというですね、スキマデパートの社長さんに取材を受けていただいているんですけども、うちの会社のすぐ近所に中華料理屋さんがあったんですよね。もうね、40年以上中華料理屋さんあって、まあ、キタナシュランっていうんですかね、まあ、ちょっと衛生状態が不安な感じの、くたびれた感じのお店になったんですけど、うちの社員が愛用していて、たくさんみんな通ってたんですが、ある日突然お店なくなっちゃったんですね。まあ、それはそれでショックだったんですけど、まあ、ちょっと古くなってたから仕方ないのかなと思いきや、そこの場所がですね、無料の喫煙所に急に変わってたんですよ。で、その中華料理屋さんも、路面っちゃ路面なんですけど、道路からこう半階分ぐらい、0.5 階分ぐらい階段を上がったところにあって、喫煙所っていうにはね、ちょっと変な場所、変な作り、まさにその中2階っていうかですね、プラッと入るような感じの場所じゃないんですよね。でもタバコ吸われる方って、喫煙所っていつも探しておられるみたいですね。この吉谷さんの取材でもそういうお話になったんですけれども、広告を全然しなくてもですね、あそこに喫煙所あるよっていう情報を喫煙者同士が伝えてですね、口コミで人がどんどん集まってくるそうなんですよ。だから喫煙所の集客っていうのは心配がないらしいんですよね。面白いですよね。で、中華料理屋さんが無料の喫煙所に変わったんですけど、まあもともとね、その中華料理屋さんがテナント料を、遅延料をそのビルに払ってたんだと思うんですよ。で、それが、まあ、無料の喫煙所に変わって、いや、これ成り立つのかなと。まあ、そんな豪勢なビルではないですけれども、路面であるわけだし、で、その喫煙所もなんか自販機らしきものがあるだけで、どうやって収益を生んでるのか全然わからなかったんですよね。なんかこう、犯罪の匂いというか、なんだこれ、理解できないなと思って、じゃあちょっと調べてみてくれないっていうふうに編集部の人にお願いしたんですね。で、それでこの、スキマデパートさん、無料喫煙所パスパというのが分かったんです。今、都内で約50箇所運営されてるそうなんですけれども、このパスパがですね、無料喫煙所なのはなぜか、一つは自販機があるからということなんですけど、スキマデパートっていう会社はですね、いろんな変わったところに自販機を置くっていう、まあそこにデジタルサイネージとかも展開してですね、飽きないをするっていうビジネスモデルなんですよね。まあすごい面白いですよね。月間、都内約50カ所で月間100万人が利用してるということなので、いやーすごいですね。2019年に代々木駅前に設置したのが始まりであると。で、あともう一つですね、このビジネスモデル、重要なところがあって、行政から補助金が出ているんですよね。これ、例えば千代田区の場合ですね、公衆喫煙所助成制度というものがあって、700万円。これ内装改修工事費っていうので出るんですよ。で、さらに、年間上限264万円なんですけども、まあ、その場所の賃料とか光熱費とか空気清浄機の保守費ということで、維持管理経費、5年264万円最大というのが出るんですね。だからこう1000万円ぐらいですね、補助金で賄えるっていうことなんですよ。で、この公衆喫煙所助成制度には、確か5年っていう期限があるので、そこから先は、 どうするかっていうことを考えないといけないんですけれども、とりあえずその空気清浄機を作ったりですね、その場所を喫煙所として整えるっていう経費は、賄えるわけなんですよね。でその後この喫煙所として継続するかどうかっていうことを考えるっていうことなんですけど、だからね、結構その古い建物の、一等地というかある程度集客が見込めるような場所が喫煙所に改修されてるっていうことなんですよね。で、これ行政がどうしてタバコを吸う人の場所をですね、補助するのかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、要は今タバコを吸える場所がないんですよね。まあね、迷惑行為、受動喫煙防止とかですね、あと路上喫煙取り締まりとか、とにかくタバコを吸える場所っていうのはない。で、ビルの中にもね、喫煙所とか喫煙コーナーっていうのがない。そもそもビルの中にタバコに関する設備が全くないっていうものも結構多くなっていますよね。で、そうするとタバコを吸う人はどこに行くか。まあ、路上で隠れてこっそり吸うとか。もしくは公共の喫煙所っていうのを探してそこまで行く。見ますよね。駅の周りとかに結構公衆の喫煙所があって、タバコ吸う方がこう、わーっと集まってて、そこがこう、もくもくまくってなっていたりとかですね。もしくは、そういう場所に入る人が列作ってたりとかって、見かけないですかね。結構、僕見かけるんですよね。都内、都心だからですかね。市ヶ谷とか、四ツ谷とか、新宿、池袋、渋谷、なんかこう、人がわわわわっと喫煙スペースに群がってるのを見ます。まあ、それは結局、タバコ吸える場所はないんですよね。タバコは健康に良くないってね、よく言われてますし、実際そうなんですけども。で、まあ、健康にって、喫煙所もどんどんなくなってる。タバコを売ってる場所も、タバコの自販機っていうのも、もう全然見かけないですよね。私がね、子供の頃なんていうのは、タバコの自販機方々で見かけましたけれども、今や全然ない。コンビニで主に買うものですって感じですかね。で、結局、喫煙所をなくせば、目の前から喫煙者はいなくなるんですけど、喫煙者はいなくならないんですよね。当たり前ですけど。喫煙所をなくせば、タバコ吸ってた人はそこで吸えなくなっちゃうわけだから、新たなる喫煙場所を探すだけなんですよ。だから喫煙者そのものを減らさないと。これはまあ、問題っていうか、その喫煙所っていうのは、喫煙所をなくせばなくすほど、一つの喫煙所っていうのは混み合ってくるわけですよね。で、場合によっては路上喫煙っていう形になっちゃう。本来そこは喫煙所じゃないのに、タバコを吸う人がこう、あ、ここタバコ吸えるじゃんっていう感じで集まってきちゃうっていうのもありますよね。そういう迷惑行為をやめてくれって言ってもね、なかなかやめてくれないんですよね。これは、迷惑自転車とかそういうものに近いですよね。一度そういう迷惑行為が始まっちゃうと、そこに目をつけてどんどんどんどん続けられてしまう。で、これは、まあだから、悪化が良化を駆逐するみたいなことですけど、そうじゃなくてですね、喫煙所を適切に置けば、やっぱりみんなちゃんと喫煙所で吸うんですよね。変なところで捨てて注意されてもやっぱ嫌だし、そういうことがないように、できればマナーを守りたいって皆さん思っているので、タバコの吸える場所を用意してあげれば、やっぱそこで吸うんですよ。冒頭に申し上げたように、喫煙者同士のネットワークでですね、あそこでタバコ吸えるらしいよっていうのを、教えてもらってみんな吸いに来ると。で、こりゃ、だからそういうニーズ、血をなくとしても、今どんどん喫煙所を設けるビルがなくなっているので、路上喫煙っていうのをなくすためには、ちゃんとした喫煙所を設ける必要があるね、ということで助成制度を始めているそうなんですよね。そこに目をつけたのが、隙間デパートのパスパであるということなんです。
プレジデントオンライン音声版。
いや、だからすごい面白いね、ビジネスなんですよね。この喫煙所を置くときに、強力な空気清浄機を置くっていうことが義務付けられてまして、外にね、煙も漏れ出ない、ある基準があってですね、それを守れる場所になってないと助成金が下りないので、まあだから周りが煙臭いなんていうこともないそうなんですよね。で、そこでタバコを吸う人が、 まあ、結構自販機でね、飲み物買ったりしてくれるので、そうすると、このスキマデパートの収益にもなると。いや、本当に隙間をね、狙った面白い商売なんですよね。いや、だから、なんでね、こんな、ビルの一等地。まあ、だからすごい立派なビルってわけじゃないんですけれども、ちょっと歴史のあるビルの一等地、今まで、商店が入ってた、飲食店が入ってたような場所が、喫煙所に変わっているので、なんだこれはと思ってたんですけども、そういうからくりがあったんです。で、あとやっぱこの件で、僕はタバコは吸わないんですけど、タバコを吸う人たちをどうするかっていうのは、真剣に考えないといけなかったんだろうなって思うんですよね。2020年4月に東京都だと受動喫煙防止条例っていうのが施行されて、屋内飲食店での喫煙というのは原則禁止になっています。今まで喫茶店でタバコ吸えてたんだよっていう人が、いや、ここ禁煙になっちゃったってね、困ってる人いますよね。で、その結果、路上喫煙がめちゃめちゃ増えちゃったわけです。店から追い出したって、喫煙者はいなくならないので、どっかでやっぱ吸うわけですよ。いきなりタバコの本数減らせないんですから。そのことを考えないと、いや、その、健康のためなんだとかですね、受動喫煙を防止するんだって言って、店から追い出したって、いや、路上ですって、路上の煙が他の人に行ったら、それ結局受動喫煙なわけですよね。根本的にタバコを吸う人をどうすれば減らせるかっていうことに考えなければいけませんし、どれだけアプローチしてもいきなりそういうのはゼロにはなりませんから。そうすると、タバコを吸っている人をどういうふうに受容していくかっていうことを考えないといけないんだと思うんですよね。なんかこう、タバコの煙が臭いとかですね、体に悪いとかって言って、目の前からそういうものを消しちゃえば簡単なんだっていうふうに思うんだと思うんですけど、物事ってそう簡単にはいかないんですよね。目の前から喫煙所をなくしちゃえば、喫煙者いなくなって、ああ、せいせいしたと思っても、まあ、出てきちゃうっていうかですね、タバコを吸うのはやめられないわけですから。で、そういう人たちを、やっぱりこう排除すれば排除するほど、変な形で出てきてしまうので、きちんと受容するっていうことが非常に重要なんだろうなと思います。まあ、あんまりいい例えじゃないかもしれないですけど、犯罪者とか病気とかの介護とかそういうのも全部そうですよね。うちの町にはいてほしくないとか、こういう人は困るんだとかっていうふうに排除していっても、じゃあどこでそれを引き受けるんだっていうことになるんだと思うんですよ。ゼロにはできないわけですから。そのことを考えないと、まああとは核廃棄物とかもそうですかね。原子力発電っていうのは効率がいい、CO2 も少ない。これは素晴らしい発電だっていう側面もあるんですけど、じゃあ出た核廃棄物っていうのをどうすんだっていう問題は常にあるわけですよね。いや、どっか隅っこで処理しとけばいいじゃんって言っても、じゃあその隅っこってどこなんだっていうことでですね、自分の家の近所にそれが出てきたら、まあ、とんでもないってやっぱみんな思うわけじゃないですか。だからきちんとそれを受容するっていうところまで含めて、まあ、原子力発電もやった方がいいと思いますし、こういうタバコ、喫煙所っていう問題も考えた方がいいんだろうなって思うんですよね。スキマデパートさんがこういう喫煙所を作る上では、まあ結構ね、オーナーさんに断られたりとか、そういうことが多いそうなんですよね。近所の方とかが、これは嫌だよっていうのはむしろなくて、路上喫煙が減るから、これはよかったよかった、喫煙所どんどん作ってくださいっていうことだそうなんですけども、なんかこう、タバコに対するネガティブイメージなんかから、ちょっとねー、つって、オーナーさんとか、借り主さんとかが NG を出すっていうケースも結構あるらしいんですよね。だそういう誤解はね、できるだけ解けるといいなっていうふうに思いますし、こういった公衆衛生に関する施設を民営でね、やっていくっていうのは、なかなかいい取り組みなんじゃないかなと思いました。まあ別に、スキマデパートさんの宣伝してるわけじゃないんですけれども、もしタバコ吸われる方はね、パスパって見かけたら、まあ、ご利用いただいても良いかなと。怪しいものではないんですよね。本当に完全無料で、別に そこで何かタバコを吸ったからといって何かを請求されるっていうことも全然ありませんので、まあお見かけになられたらタバコ吸ってる方に教えていただければなと思います。ということで今回はなぜ雑居ビルの一等地を無料開放しているのか、都内で急増する民営の無料喫煙所儲けのからくりという記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、メールアドレス podcast@president.co.jp、 もしくは Apple Podcast の概要欄にあるお便りフォームのリンクからお知らせいただければと思います。これを見てお便りを番組内でご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。